今週も始まりました、桂米二の落語夜話の時間です。皆さんこんばんは。番組アシスタントの小原課長です。今週もよろしくお願いいたします。さあ、それではレギュラー紹介いきましょう。パーソナリティはこの方。
はい、責任者です。桂米二でございます、はい、
よろしくお願いします。
2人が揉めたら私が仲裁いたしますから。
ありがとうございます。
さっきちょっと揉めかけてたね。
いや、そんなことないでしょ。とっても仲良しで、そんな仲良しな相方。
はいはい、責任ちょっと薄めの2条でございます。薄いことあれ。
そう、ちょっとね、責任がね。
いや、取っていらん。
ちょっとそんな話をさっきしてたんですけれども。はい、さてさて、はいはい、先日9月6日。
はい、まあ、先週の放送の時も、はい、放送の日はもう51歳になってたんですけども、
そうそうそう
そう、収録の時はまだ50歳、誕生日直前でございまして、その収録したすぐ後に、うん、本当に51歳になってしまいました。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。素直に受け取ります。
はい、51歳同級生の方っていうのは大体、どんな方ですか？
有名人？
はい。
有名人、まあ、ポピュラーなとこでは、阪神の岡田監督。
ああ、なるほど。
うん。はい。その他には、阪神の岡田監督。
それしか知らないんですか？
岡田監督。
ちなみに、同じ日の方とか、どなたかご存知ですか？
9月6日。
はい。
ね、うん、知らん。
あ、そうですか。すいません。
あんまりそう
ね、僕は調べてないんで、あれなんですけど。
君は調べて言ってくれるかなと思ったら。
いや、自分
の。そういうのはやっぱり、調べといて振るもんやで。
自分の方はわかるんですが、師匠の調べとかないありませんね。
話が膨らみ
ます。ただ一日違いやったら出回るとかね。
ああ、なるほど。
で、六代目松鶴師匠の命日と一日違いしやね。
ああ、いろいろゆかりのある。
あります。
うん。
日ですけれども、たくさんね、はい、プレゼントいただきまし
たね。はい、ちょっとね、うん、ここのブログにも載せてもらいます、載せたんですけどね、うん、お酒はあんまりなかったんですけども、
うん、もうほんまに逆にみんな遠慮しはったん
ですね。お酒はね、今親しい人は知ってくれてはるから、うん、今ダブついてるというのが、まだ半年分ぐらいありますね。
あら、
うん、
飲み放題ですね。
ここをね、よく言っときたんです。ビールだけ買ってます。
ビールが正直
ビールだけ買ってます。うん、
ビール券、
うん、はいはい、そういう人もありましたけどね、はい、あとはおチョコとかね、
うん、
グイ飲みみたいなやつとか ね、
お酒にまつわる
もの
ね、
あと CD と、ね、はい、そういうのもいただきまして、うん、それがクッションやなと。
そうそう、癒しクッション、
うん、あれ大きいな。
あれ結構大きいんですよ、
うん、
はい、
なかなかなんか思うんですよ、はい、だいぶへたるまでには時間がかかりそうですし、あと、まあ、いろんなもん見たり、パンツね。
ああ、名前が書いてありますね。
そうそう。似顔絵と名前の書いたパンツ。
大きなパンツでし
たね。いや、時は、誰がいただいたかわからなかったんですけど、後で判明いたしまして、
うん、
はい、この人からかという。女性でした。
はい。もしかしたら今履いてきて。
いや、僕、ブリーフは履きませんから、基本的に。
そうなんだ。
うん。まあ、けど、あんなん履いたら、人に見せたくなるでしょ。
なります。脱ぎたくなりますね。
ね、
ま
あ、やっぱり道で脱いだら犯罪じゃないですか。
細工していただいてたんです。細工というかね。いろいろ。
似顔絵描いたり、
はいはい、
自由ね、名前書かれたり、
はい。あれにも寄せ書きしてもらったらよかったかな。
あ、ほんまですね。そして額にね、はい、飾って
こんなまた持ってきます。
記念になるのかもしれないですけれどもね。ほんと皆さんありがとうございました。
はい、
51歳迎えられました。ヨネさんと共にお届けしてきました。
ちいさんから、
はい、
プレゼント。
そうそうそう。
番組あたちに送っていただきまして、
さっき見たところで。
はい、
手ぬぐいをいただきました。
はい、ありがとうございました。
口座で使えるのありますから、使い回させてもらいます、
はい。はい、ありがとうございます。それでは30分間お付き合いください。この番組は、祇園石田の協力でお送りします。さて、今日はオープニングたっぷりめにお送りしましたけれども、
はいはい、
今日は何をテーマにしてお話しましょうか。
ね、うん、この間このチラシをうちへ送ってきありましてね、
はい、
映画の落語娘という、
は
いはい、もうじきまた京都で、もう他のとこは大阪とかもやってるみたいですけど、
はい、
京都が9月20日土曜日公開という京都シネマで、
うん、
あるんですけどもね、
はい、
そのチラシを送ってくれはりましてですね、
はい、
これ見たいなと思ってまだ見てないんですよ、
うん、
落語を題材にいたしますと大概試写会に招待してもらうんですよ、
はいはい、
今までで言えばね、ネズの番であるとか、
はい、
し
ゃべれども、しゃべれども、はいはい、
うまいことそのスケジュール空いてる時に、
うん、
その試写会があったんでね、
うん、
行ったんですけど今回は残念ながら試写会とスケジュールが合わなかったんで、
うん、
見てないんでこの映画についてとやこや言うことはできないんですけども、
うん、
やっぱりねなんか嬉しいんですよ落語をこう
題
材にしてね、
うんうん、
で特にこれ女の子が落語をやるという
で
しょ、
ね、
まあチリとデチンもそうでしたけども、
ねうん、
ちょっと興味あるじゃないですか、うん、と言うて女の子が弟子にしてくれ言われたら困るんですけどもね
弟子じゃないですか
いやどう教えたらいいかわからないんですよ
いやいろいろとね、
うん、あのね、吉也君のとこへ結構来たのが、うん、みんな女の子やったらしいですね、
う
ん、
そうですね僕も何回かその同じ時に来てはりましたけどね、うん、
やっぱりその番組と現実と割とごっちゃになってるんじゃないかと、うん、つまりあの時は師匠じゃないけども、うん、兄弟子やけども、うんなんかこうね妹弟子を指導しているシーンがたくさんありましたから、教えてもらえるんじゃないかと、
はいはい、ただそのチリとテチンもそうですしこの今回のね落語娘女性が落語するという、うんうん、まあそういう落語女性の方もやれるじゃね、今現在いてはる方もいらっしゃいますし、うん、その慣れるんじゃないかとかその、
うんうん、
その最初の時点でね女性は無理なんやと思ってる人がちょっとやっぱりっっ向くきっかけになってたんじゃないですかね
そ
んな
ただね、
う
ん、難しいのは
難しいですよ、
う
ん、
というのは落語というのは基本的に男が演じるようにできてますから、
うん、
男が男を演じるように男が女を演じるように、
う
ん、そういう、ま
あ、
テクニック的にそうなんですよ、
うん、
ですから歌舞伎と一緒なんですよね、
はい、
歌舞伎の女方があれだけまあまあもちろん衣装もつけてカツラもつけて女らしい仕草をするとその一つの芸として確立してますわね、
うん、
それがもう違和感なしに女性に見えるという、はい、でラゴの場合もそこまで声色まで使って女になるわけじゃないけども、
うん、
女らしい言葉を使ってちょっとその、仕草を品作るようなことをするだけですけども、うん、これで女を表現してるということ、
うん、
まあ、約束事みたいなもんなんやけどもね、
うん、
そういうふうにして私らは師匠から教えてもらってるし、今で言えば二条にそういうことを教えてるわけ、うん、女を演じるときはこうやでというようなね例えばそのこのね首筋のあたりねそのこう手を持ってくる、うん、その仕草にしたってそれ君多すぎんねん
女性らしいでしょうねあの仕
草、ねはい、ちょっとね、はい、そこを直す、ね
うん
襟元をねこうちょっと乱れてるのを直すというそういう仕草が、うんうん、そればっかりやってても何もなれへんからねね二条さん、
はい、
他には
誰かに言われてたな
二条さんちょっと襟元直す癖多いよ
別に女
それお客さんに言われてたんだな
そうですそうです、う
んは
い、女性を意識してるわけではなく
いやもう癖になってんだよ、
まあ、ちょっと癖なんですよね、その
はい、そこまでいらんだけども、
はい、ただ女性をねがやっぱり男性を演じるという方法はねあるんでしょうけど落語のねシステムというか
そうですよね、
その基本の中ではないから難
しい、ね、そうなんですよ。
宝塚みたいにね、うん、あんな風にはっきり分かるような感じだといいですけれどもね。
落語の中で宝塚版にちゃんとなればいいわけだけども、
はいはい、
例えば桂あやめさん、はい、彼女はああいう場を古典落語に憧れてこれをやりたいと思ってなったんやけども、うん、どうしても自分なりに、違和感もあったよりし納得、できなかったから新作をやるようになってこれがまた面白かったからね、
うんうん、
ですから違う落語の一面を引き出したようなところがありますね。東京の女性の話かどうかは知りませんけども関西は今見ててもねまたこの頃、新しい子がね何人か入ってきてますし、
はい、増えましたね。
何人ぐらいなんですか今女性の方、
まあ、そういうのは以上の方が詳しいでしょう、
ね
まあ、
きっと答えていただき
ましょう。いやいや10人は、ま、間違いなくいってますよね。
でも10人
もいる
か、
ですかね、そう林含めてかな。
林含めたらあかんが
いやその女性部いうのがね髪型落語とかありまして、
女性部と
あれが10、
あた分かってないね。
いやいやまあまあその、まあ、話家さんは、
ね、お林さんのことは誰も言ってないじゃないですか、 まあまあ言ったら、まあ、一番古いのが宮古ですね、これは僕より先輩ですから。
あ、そうですか。
でその次があやめちゃんかな、うん、であとはそのお弟子さんになるんかな。
そうですね、
あとあそうか、まあ、マルコちゃんがいてる、これは、男子郎君の弟子やったかな。
はい、そうです ね、はい、
で宮古の辺のとこに2人ぐらい今行って、はい、いてますし、もう一人いてたけどそれはちょっとこの間やめましてね、
うん、
ちょっと
あとポンポコちゃんとか、
ポンポコちゃん、ね、かわいいポンポコちゃんって、
ブンブン、これで6人か、
はい、
10人はおりません
まあでも意外に多いんだなと思いました、
う
ん、
まあ、でも200分の6ですからね、まあ、200分、大体約200分の6ということなんです
か。ただまあその宮古さんとあやめちゃんの他は、まあ、それがサラミちゃんがおったな。
そうですね、
うん、
まだですから修行中の子がばっかりなんですよ、
まだこれからどうなるかわからへんっていうね、
まあ、ですからやっぱりチリとテチンとか繁盛亭とかね、うん、その効果はあって女性の方が入ってく
る。ですからチリとテチンの場合は女性であるハンディがあるのになまってたでしょで余計あかんかったんですよ、はっきり僕らの中から見て。
あ、そうなんだ、
ね、で逆にあの福井という設定にせずに関西の子でああやったらもっと違うドラマになったと思うんだけどもね。
うーん、
そんなん作ってよ NHK 今度でまたブーム巻き起こしてよ、
ね、
予選にお客さん増えるように。
でもね、明らかにあのねチルとテチンで本当に落語がね、うん、いろんな方に知っていただけてね、うん、お客さんも多くなったっていうふうにね、はいはい、聞いておりますからね、
うん、私はチリトデチンがきっかけですっていう人何人もいてありますから ね、
うんうん、
まあそれきっかけで何面か見てもうそれでおしまいっていう人もあるやろうし、
うん、
それはそれでいいんですよ、うん、見たことないより見たというね。
そうですね、う
ん、今結構生の落語まだ見たことない人が多いから、うんうん、そういう人がちょっとでも見るきっかけになったという、
うん、
それに繁盛亭がねできて、うん、落語分からへんけど繁盛亭面白そうやな、
うん、
行ってみようかというような人も増えたもん確かですね、
うん、
さてこの落語
娘ですね、
娘、うん、でこれは、監督は何ちゅう人ですか、うん、これ
中原さんですね。
ちょっとこれ老眼で読めやさが急に聞いてるんだから
俊さんですかね、すごい言いかけ、
いやいやだって見てない
ん
ですよ、多分そうや
けど、ね、まあ、でも主演がね三村さんで、
はいはい、
はあ、
ね、
私顔は覚えありますけども、どういう人か、三村さんという人は、これ女性やのにこの三村という名前ですか、
うん、そうなんですよ、カタカナの名前で、
うんうんうん、
結構いろいろと
ドラマね、
新人の頃から主役でね、
そうですよ、多分だから
活躍されてまして、
新人で出ていきなり主役に抜擢された方ですから、
そうそうそう、うん、この頃こんな人多いね、その名前だけとか名字だけとか、
うん、
難しい名前だ
と名字と、ね、名前と普通はそうね、うん、あるじゃないですか、で相手が津川雅彦さん
と、はい、うん、お師匠さん役ですかね、
はい、
うん、まあ、このお二人の主演で、うん、この津川さんは根津の番というね、落語を扱った映画の、
はい、
この時は、うん、牧野雅彦という名前で監督をしてはったんですね、
うん、
あんたらへんかったと思うんですよね、
はい、
師匠の六代目笑福亭松鶴をモデルにしたその師匠の名前は、名前というかそのやってたのはこのお兄さんの長門博之さんやったしね、はい、で津川さんも関西弁喋れるんですよ。
あ、そうですか、
長門さんもね関西の出身の人ですから、まあ、これが東京を舞台にしたのか関西を舞台にしたのか知りませんけども、多分東京やね、
東京ですねこれは、うん、
いや興味あるんですよ
ね、面白そうですね、
これね、娘ってつくとね、落語に娘ってついたらどんなんかと思うんですよ。ね、落語に植木屋娘って話があるんですよ、
はいはい、
これ単に我々仲間内では植木屋って言ってるんですよ、
うん、
娘つけない場合が多いんですよね。
うん、
で昔はこの植木屋ってその落語会でやる時も植木屋って単に出してたこともあるんですけども、ある時仲間内で話しててけど、植木屋というタイトルがついてるのと植木屋娘とタイトルがついてる、どっちを聞きたいと思うってこういう話になってそれは娘ついてた方が興味湧くなと。
そうですね、どんな風なお話なんだろうっていう ね、
別に大したことじゃないんですけどね、色っぽい話でもないねんけども、 あのやっぱり娘とついた方が興味が湧くと。
なるほど。ほなまあ落語を見るより落語を娘を見る、
まあ、そういうところもあって、
まあ、スケベなおっさんが来るんじゃないかと。
まあ、なかなかこのタイトルでそういうのを想像するのは難しいですけれども、うん、でもねなんか面白そうな感じしますよね、うん、
落語女、うん、落語おばさん
あ落語娘、やっぱり娘の方が ね、うんはい、落語おばさんってどんなタイトルなんですか、うん
ねまあ、ちょっとまだ見てませんので、ね、また見た際には、はい、ということ
ですね。
見に行けたらまたお話いたします、
うんはい、京都ではどこで
9月20日から京都シネマ、
うん、さっき言いましたよ、
ポポンカラスマンの、ね、3階にあります、はいはいはいはい、すごい素敵な映画館ですからね、うん、私大好きですけど京都シネマ
新しいところね、
はい、見やすいですしね、はいはい、
20日から、ねうん、多分2週間ぐらいやるってこの間電話ではおっしゃってたんで、
そうですね、
はいはい、ぜひとも、はい、映画館娘に興味ある方
は、はいまた映画も見て、はい、落語も見に来ていただけたら、ね、ということですね、はい、
昼間映画見て夜落語会来るとかね、うんうん、
あそれもいいです ね、うん、ねでも落語を題材した映画もいろいろありましたよ ね、
まあねそのドラマもチリトリズもそうですし、うん、その前はタイガー&ドラゴンぐらいかな、
そうそうドラゴンはね、
うんうん、あれやっぱりちゃんと見てましたね僕はあれ
私もあれ好きでしたね
工藤勘九郎さんね、
はいはいう
んあの脚本もその落語のストーリーに合わせてそのドラマのストーリーをリンクさせてるようなとこあったし、うん、うまいことハマってるの確かにあった、
うんうんうんうん、
あなるほどあこれはうまいことまとめたなと、うんまあ、そうでもない時もあったけどもねそれはまあ十何回やんねんさかい、うん、多少の当たり外れはありますし、
うん
うんうん、あれは私残してるかな残してるはずです、
あの
放送したやつをね、
うんうん、あれ一話一話完結になってます
ね、そうそれだけ見て、うん、そこで蒼井優さんっていうの初めて覚えたよ、
あかわいいですね、
ベッピーさんですね、
うん
うん、
で鹿の役がその永瀬さんね、
はい、TOKIO
ね、はい、それからや永瀬さんのドラマをよう見るようになったわ、
それがきっかけでね、
きっかけやなし、まあ、たまたまなんですけどね、
うんうん、
毎ボスマイヒーローみたいなとか、
うん、
この間は、去年はもうタイトル忘れたなクラプトンのチェンザワールドが間に使われてた、それだけで生み出した、はい、あの記憶喪失がテーマのね、
うん、
ドラマね、
うん、
だから3つぐらいあの人の、うん、あの人ミュージシャンでしょ、
そうですよ、まあ、ミュージシャン、まあ、
アイドル
ですね、ジャニーズですね、
うん、歌もちゃんとうまいしね、
あの時はバンド
ちゃんとバンドしてますからね、
からねみんなで弾いたりしてますからね、
本気ですからね、
大したもんですよね、
うん、
他のどこがどうやってこと言いませんが、うん
はい、ですから TOKIO では2人やってはるんですよね、国分さんが喋れども喋れどもやって
はるんですよ、うん、そっかそっか、はいね、じゃあ TOKIO は落語に、はい、落語にゆかりの、
はい、なんか商店スペシャルとかなんかにも出てはります
し、ね、そう、まあ、出てましたね、
はいはい、
大喜利やってた、
大喜利やってはりました、
うん、まあどうせ台本あんねんけど
ねでもああいうとこからまた若い方もね、
あそうですね、
落語にね興味を持たれますからね、
うん、あの時ね、うん、東京の寄席がいっぱいになったんですって、うん、台湾のドラゴンで、
ね、
で入り口で聞くんですって、うん、今日は永瀬君出てますかって、うん、いやこれ本当にやったらしい、
ほんまやったらしい
ですね、それが現実のものと思ってしまうんでしょうね、
うんうん、いろんな方いらっしゃいます、
は
い、
残念なお知らせですということですけれどもね、まあでも楽しい落語がね、たくさん寄せで行われてますので、はい、ぜひ生で見ていただきたいなと思います、
は
い
は
い、さあそれでは生で見に来ていただきましょう、インフォメーション、
はい、はい、今週は近づいてる会をご紹介いたしましょうね、うん
はい、
9月27日の土曜日、
はい、
2時から、
うん、
桂米次故郷へ綿の会、
はい、
錦は飾れないので綿の会ですけども
錦じゃないんですね、はい、綿なんですね、
間違って錦と読む、あの二条も間違ったことあったっけ、
はい、
うん、これは、山科の奈義辻ですね、地下鉄東大線の奈義辻の駅から北の方へ歩いて7分ぐらいかかりますが、
はい、
京都市東部文化会館という、立派な建物の中の創造活動室です、
はい、
私が2席、 千両みかんと田楽食い、あ、田楽食いやらんなんねや、覚え直さんだな
今気づかはったんですか。
はいはい、うん、はい、前売り予約1800円、当日2000円です、うん、お問い合わせご予約は075-581-0391、 音は米国店、はい、私と顔がそっくりのいとこがおります
いとこさんがいらっしゃるんですよね、はい、もう思いました、
はい、うん、同い年でね、はい、故郷や綿の会のお知らせでした、
はい、はい、9月27日ぜひ来てください、はい、さあそれではここでミュージックブレイク1曲お届けしましょう。
この間ね、かきつばたというタイトル の、 あの、はい、音楽とのコラボレーション、この初めてやったんですけどね、はい、初めちょっとお客さん少ないんじゃないかと思ってたんですけれども、結構いっぱいになりまして、うん、なかなか面白い催しやったんですけど、そこの出てたバンドで百景というね、百の景色の百景という、うん、そこがCD をくれましたんで、はい、じゃあ早速書きようか、
はいはい、
3人組のインストルメンタルのバンドです、はい、中でちょっとアップテンポな曲を選んでみました、はい、エフェクトどうぞ。
はい、続きまして2畳のコーナー、上場レポでございます。3分間で、推薦の一品場所などをご紹介しようというコーナーでございます。
はい
はい、
はい、今日は打ち合わせで全く何も何するか聞かずにバッと言ったんですけども、はは、うん、どんな驚きを与えてくれるか、はい、
ね、
ね、
はい、
ね、何今日は、
今日本能寺です。
本能寺、この近所やね。
はいはい、意外とね行かないでしょ、
うん、うん、
私お葬式でしか行ったことないわ。
有名は有名ですけれどもね、
はい、は
い、
うん、ということで
本能寺、これは歴史的に長いで、
いろいろとね詳しく
語っていただけるでしょうね、う
ん、
で
歴史とともに絡めながら、
なんでハードを上げまんねん、はいはい、
竹地光秀とか、
うん、ああ、いやいやいや、そう、
では行きましょうか。
はいはい、はい、
3分間スタート。
はい、今回ご紹介しますのは、寺町お池ちょっと下がりました、本能寺でございます。本能寺と言いますと、ね、本能寺の変、信長で有名なところでございますけど、はい、信長が明智光秀に撃たれました本能寺の変で有名ですけど、今現在あるのはね、その寺町お池下がったとこなんですが、当時はここやなかったそうでございましてね、はい、油の工事六角ぐらいにあったそうでございます、うん、その辺がありまして、秀吉さんが、まあ、移さはったそうでございますけど、ここ大本山だそうでしてね、法華、日蓮宗、法華宗、うん、法華宗ですか、日蓮さんですかね、ご本尊が南明法蓮華経曼荼羅本尊というものらしいんですが、7回ね、火事に思ってますね、
うん、
いろんな変とか、
今の土地に移ってからも、
いやいや、今までのその最初のところからいろいろ何回も移ってるんですが、うん、7回おったそうでしてね、うん、で今現在のそのお池の本能寺見ていただくと分かるんですけど、本能寺の能という字ね、
はい、
この無に月書いてひいひい、カタカナのひいひいのとこありますよね、うん、そこのひいのところが猿という字になってるんですよ、うん、猿、ひょ、うん、
はいはいはいはい、
小家の今日ですね、うんうんうん、これは7回も火に覆ってますんでね、火事に覆って火が去るようにということで、そういう風になってるという、これちょっと見てみると面白いと思うんですけどもね、中に信長さんの五病というかあれがありましてね、うん、その横には本能寺の変で戦没者というか、その中に文字に森団丸とかね、うん、その音と森力丸とか、そのいろいろ奥の方に、ただね、今ね、本堂改修してはりましたわ、
うん、
平成24年ぐらいまでやと思います、
うん、まだ4年も、
まだまだ今改修してて本堂は見れないんですけども、で中に宝刀、宝物館というのがありまして、ね、うん、ちょっと入れなかったんですけど、今信長と茶の湯店みたいなのやってましてね、どんなもんがあるんかなと思ったらのね、三本足ガエルの香炉、お香の炉ですね、うんうんうんうん、これはなんか本能寺の変が始まる前に泣いたって、泣いて知らしたと、 言われてる、それも展示してはるそうでございます。うん、はい。うん、本物展示はね、10時から16時までですね。年中無休で、大人500円、中学高校が300円、小学生250円ということでございますんで、はい、まあ、その、信長の廟とね、本物殿だけでも見に行っても十分楽しめるんじゃないかと思います。うん、この、はい、ラジオカフェの近所でございますので、
ね、近くですね、
ぜひぜひ行
って君の家の感じやな。
僕の家のが近所ですけども、はい、今日は本能寺でございます。で、寺町お池下がった本能寺をご紹介いたしました。
お、
あ、ぴったりでございますね。
いや、最後無理に引っ張った。
無理に引っ張
りました。2回ぐらいね、詳しく場所を教えていただきましたけど、
はいはい、まあ、今の本能寺になりましてね、大きなお寺
で、
ね。
いや、なんであんな字使ってんのかな。
私、字は知らなかった。
そういうこと、うんうん、あれ、あんな字出てきへんもんね。
そうですね。日が去るようにということらしいですよ。
うん、そうなんだ。
改めて見てみましょう。
はまぐり御門の変とかでも、なんか何回も焼けてるそうですね。うんうん、はい。
ああ、そうなんですね。
ただ、あの界隈もね、非常に落ち着いてて、ギャラリーとかね、画廊とか多いですんでね。
あ、多いですね。
う
ちの近所も多いけど。
散歩がてら行っていただけたらと思います
よ、はい。ね。いろいろと京都は見るところがありますね。
はい、今のところ近場で済ませていますけど、もうちょっと遠いところも行ってほしいなと思いながらも、はい、ま
あ。これから観光シーズンでもありますし。
自転車貸してあげるよ。
ね、うん、リスナーさんも、はいはい、京都にね、遊びに来たい方は、参考にしていただいてね。
修学旅行生、今日も行ってましたね。
うん、そうですか。
うん、うん。ねえ。こんなシーズンでございます。
うん。でも、歴史で学んだところがね、実際にあるっていうのはね、
そうなんやね。
やっぱりそれっていうのは、
そんな、油の工事の六角言った、
うん、はいはい。
うん。そんな西やと思わなんだ。
うん。うん、ですから、かなり広かったそうですね。この、今のところに移っても、市役所とか、う
ん、
あの辺もみんな本能寺の
敷地やったと。あ、それは聞いたことある。
非常に大きなお寺やったみたいですね。今はまあ、もうちょっと。
君の家もひょっとしたらそうかもしれない。そこまで行かないか。
そんなに立派な家に住んではるんですか。すごいですね、二条さんは。ね、
うん、
は
い、
この豪邸をね、ご案内していただけたらなと思っております。はいはい、さあ、お時間も、そろそろとなりましたのでね。来週はどんな話しましょうか。
まあまあ、今週の続きみたいになるか、はい、全く違うものになるか、
はいはい、聞いてからのお楽しみに。
喋り出さんと別れへん、
うん。それでは来週また会いましょう。ここでお別れです。おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。さようなら。
この番組は、祇園石田の協力でお送りしました。